一週間が過ぎ、私たちは今日もあなたに手を引かれてあなたの御前に集いました。どうかお久しぶりの方も、最近集い始められた方にも、またいろんな生活の困難の中で来られた方や、体調が優れない中その体を押して来られた方々、神様が一人一人を今巡ってくださって、かつてのように恐れなくていい、私が今週もあなたと一緒に歩むと力づけ、語りかけ、新たな一週間の素晴らしいスタートを切ることができるように導いてください。今日各地に出かけている方、また福牧師ご家族は今静岡県におりますが、その今日の奉仕も祝福されるように、帰りの道も車の道もお守りください。天のお父様、先週バプテスマを受けられた片倉兄弟、またご家族、これから豊かな祝福が、祝福の道の中を歩まれますようによろしくお願いします。お一人一人の心の祈り、願いを引き上げてください。川口さんのご主人が退院されましたが、このまま回復しますようによろしくお願いします。これから聖書の箇所を開きますので、よくわかるように助けてください。聖霊なる神様が一人一人に語りかけてくださって、私たちは今年聖霊の風に吹かれて、御霊様の導かれるままに、あなたの用意されている素晴らしいオアシスや緑の牧場や、また苦しい谷間もあなたとご一緒に歩み、そしてかみしめ、あなたを褒めたたえる歩みを最後まで全うできるようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さん、受難週と、イースターが入ったので、久しぶりに牧師のテモテさんに宛てたパウロ先生の地上に残した最後の手紙の続きの箇所に戻ってきました。今日は第二テモテ一章の、6節7節のところを学んでいきたいと思いますが、皆さん、今日のテーマはちょっと変わった、ビクビクしないでなんてつけてしまいました。あんまり子供にビクビクしないでっていう親はいないかも分かりませんが、くよくよしないでっていうのはよく言うんじゃないでしょうか。もういつまでもくよくよしなくていいから、夫婦でも親子でもそれぐらいでいいんじゃない、考えるのって。今日はくよくよしないでという励ましの言葉じゃなくて、そんなにビクビクしないで大丈夫だから。ってだって皆さん、私たちは一つ失敗すると手足が縮むんですよ。そうして恐怖が私たちを支配するんですよ。せっかくくださった今日一日や一時間を台無しにして、そして過ごしてしまう可能性があるんです。だいたい聖書を開くと恐れるなって、どれぐらいその単語が出てくるんでしょうか。それから大きくあれとかね、強くあれとか、山ほどそういう言葉が散りばめられて、ということは一回じゃないんです。何遍も繰り返し私たちが恐れるからです。だから恐れないで、大きくありなさい、心を強くしなさい。ある先生は言いました。私たちはもっと大胆でいいんじゃないの。どうして大胆でいい理由は何ですかって。だって聖書の中にイエス・キリストに出会った人はどんなに自分はちっぽけだと思っても、神様はそう見ていないどころか、新たな身分を与えたって書いてあるから。で、新たな身分って何って、罪許されたって、もちろんそれが基本です。基本だけれども、罪許されてあなたは神様の福音の大使になったんだ、あるいはイエス・キリストの花嫁となったんだ。旦那さんは奥さんを守ろうとするじゃないですか、ね、奥さんは旦那さんに手を引かれて歩むじゃないですか。私たちの新郎はどなたでしょうか。前は一人ぼっちでした。今は一人じゃないんだから、一人ぼっちであるかのようにそんなにビクビクしないで。あなたはキリストの花嫁、あるいは福音の大使だったら堂々としていいんじゃないの。神様の大使なんだからって。以前四国に行ったお話をしましたが、2回行ったんです。 香川豊彦の記念館が東京にもあるんです。東京は残念ながらその時空いていなかったんですが、香川豊彦さんってノーベル賞の候補に何回もなって、本当に体は病弱だったのに、長生きできないと思われたのに、しかしクリスチャンになって、まあ、私今回母山形に行っていいお弁当があったから聖教がやってるらしく200人に1人ぐらい取ってるっていうから無理やりちょっと注文してきたんですが、聖教は誰が作ったんですか、あの牧師さんである香川豊彦さんが神戸の聖教からスタートし、今あまねく全国に聖教があります。今の労働運動、およそ1人の人が書く分量じゃない、たくさんの書物、ありえない、信じられない、関東大震災の復興支援の活動、全世界を巡っての講演、およそ1人の人がやれる仕事量じゃないんですよ。しかしどんなに病弱であっても、どんなに苦しい生い立ちであっても、ひとたびキリストにつながれて、コンセントがつながって電流が流れるように、キリストの大使であると宣言された限りにおいては大胆でいいんじゃないのって、堂々とやればいいんじゃないのって、一回しかない人生、悔いがないかって、一回しかないクリスチャンの人生、やるだけやったかって、神様が私たちにそのようなメッセージを多伝してるんじゃないかな。だから聖書の中に大しくあれと、心を強くしろと、恐れるなと、だから一回二回じゃない、もう最初から最後まで山ほどのメッセージが私たちの人生にあたかも雨のように降り注がれておりますので、今日の聖書の箇所は6節からお読みします。というのは、テモテ先生はちょっと線が細かった、胃に来た、ある人は腸に来る、ある人は頭痛に来る、ある人はだるくなるんです。テモテ先生はいつも胃が痛かったんですね。だからパウロ先生は最初は注意事項から始めたんです。じゃあ6節をご一緒に味わいながらお読みしましょう。はい。それですからしたいのです、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。それですから注意したいのですと。皆さん、それですからって、どれですからでしたかというと、イースターと受難週が入ったからちょっと前になってうろ覚えなので、一応確認すると、パウロ先生は牢屋の中でした。当時はローマ帝国です。ローマ帝国、世界の首都ローマでつながれていたと言っても軟禁状態じゃないと説明しました。覚えている人もいると思います。もう死の恐怖が、明日は処刑かもしれないと。だから地上に残された最後のパウロの手紙なんですね。しかし繋がれてもできることはある、私は夜となく昼となくあなたのことを祈ってるって。あなたってテモテという牧師は若かった、そしてローマにはいなかった、今で言ったトルコ、昔は小アジアのエペソというところで、なかなか難しい牧会の壁もあった。どんな仕事でも難しいです。どの人の人生でも大変です。だから歌が生まれ、だから聖書が読まれ、でパウロ先生は日夜牢屋の中でも祈れるって、祈ってるうちに大丈夫だという確信を持った。根拠もなく言うなって、根拠はあった。あなたの心の中に与えられている信仰の種はあなたから出たことじゃない、そんな薄っぺらくない、おばあさんから来た、そして祖母のロイスから、お母さんのユニケから、あなたは三代目だって、そんなに根の浅い世界じゃないって、目の前の壁がどんなに困難でもあなたは大丈夫だということを確認したんです。そして今日の箇所、それですから、ね、それですとは言っても注意しなければいけませんよって言うんです。車の運転も注意した方がいいし、人生も変な電話もかかってくるし、これがいいって買ったら根こそぎ貯金がなくなったりする、そういう輩もいるでしょうから、人生のコントロール、舵取り、運転、ドライブは、ハンドリングは、これ注意が必要です。私は母を山形に送っていって初めての一人生活だから、今まで父がいて、あるいは嫁たちが交代できて初めて一人だから、一人だから変な電話が来たらこう注意して、ああ注意して、こう注意してって、転ばないようにしてとか、ああだこうだっていろいろメモしたりなんだりしてきたんですけども、どんな人生にも注意が必要です。でパウロ先生の注意はどんな注意でしょうかという前に、そういう私が実は注意を先日怠ったんですね。何かというと、この車の運転で信号が赤だから止まってた、前に1台あったんです。とか青になっても全然動かないです、前の車が、後ろに車もついて、どうしたんだろう、よく目を凝らしてみたら夕暮れ時でしたけれども、まあ、中に誰も乗ってない風でした。あ、これ工事現場の車か、誰かの車、なんだこんなとこ置いてと思ったんです。 それでちょっとイライラしちゃったこともあって後ろに車がつながってるし、私は右にハンドルを切って脇からすり抜けようとしたら逃げなかったんです。よくわかりませんが、工事してる時よくポールを立ててゴムかなんかわかりません、ぶつかってもベローンとこう行くようなんです。そこにバンパーのところは右上バーンと当たって、そこブーンとなってボーンと当たったらしいんです。私はそれで落ち込んだんです。がっかりして見えなかったって、なんであなた車止めておくんだって。まあ幸いそんな修理するようなほどではなかったんですが、それは良かったかというと良かったです。それから私は注意するようになりました。いや、運転する時に工事の見えないポールが立ってないかな、急いでいくよりはゆっくり行って事故に遭わない方がよっぽど得だなって、私はこれ結構修理代かかると思って本当に落ち込んだんですが、それは大丈夫だったんですが、しかし注意するようになりました。皆さん、パウロ先生は注意しなさいと言ったんです。今日の引用箇所の10をちょっと読んでみましょうか。それでは10の、同じ第二テモテの1章の11節から4、ごめんなさい、これはちょっと後で読みますね。後で読みます。今日の箇所にもう一回戻してもらっていいですか。まあ実はちょっと笑い話かもしれませんが、東北の人は何ですか、脳梗塞とか心筋梗塞とか、多分漬物かな、塩辛いかなと。そうするとそれは注意した方がいいと思います。私は塩辛いものというよりはちょっと血糖値が最近心配なので、それでいちいち許可を取らないと甘いものは口にしないという、そういう不分率があるんです。ところが先週家内が、まあ教会の人に多分教えてもらったか、割と美味しいカステラ、私好きなんです、カステラ作ってくれたんです。で、子供じゃあるまいし、食べる前に何切れ食べていいのって聞いたんですね。聞かないとかって食べちゃいけない、2切れだって言われたんです。あ、1切れじゃなくてよかったなと私思った。ところが2切れ食べたでしょ、そしたら、ね、2切れ食べたくなるんですよ。2切れもう一ついいでしょうって、俺は非常に厳しくダメだって知ってます、私のこと思って言ってるんですよ。1個ぐらいいいじゃないかって言ったら、1個もダメだって言ったんです。それで私は探したんです。今日は何かの記念日じゃないだろうかって、何かの記念日なら食べて例外があるじゃないかって、記念日じゃなかったんです。それから何か頑張ったことなかったかって、子供の勉強じゃあるまいし、あれだけこれ頑張ったんだから1個ぐらいプラスしていいじゃないかって、結局ダメだった。しかしそれでも諦めない私でした。家内に背中の後ろから1個ぐらいいいじゃないかって言ったら、根負けしたか、じゃあいいよ1個ぐらいって言って答えたんですが、まあ、しかし本当は注意しないといけないんです。皆さんもどういう点の注意が必要でしょうか。パウロ先生はこれはね、初心を思い出せと言ったんです。今読んだ1章の6節で、パウロ先生があなたに行った私の安守をもう一回燃え立たせるようにという注意事項だったんです。皆さん、大体注意事項というのは再び思い起こすという意味なんです。あ、右側にポールがあると危ないなって、甘いもの食べると私の体調は良くないかもなって、遠くは塩辛いものが多いかもなって、大変なことにならないようにもう一回、最近注意してないんじゃないのって、大事故を防ぐために思い起こしなさい。あなたがおばあさんからお母さんから3代の深い信仰のうちにあることは間違いないけれども、注意が必要だ。だから今日は2つの注意の学ぶ予定の第1は何かというと、それが初心なんですよ。あれ、原点と言ってもいいです。パウロ先生によってあなたが安守された時のことを忘れてないかって、忘れてないかだけではなくて、あの時神様にあなたに委ねられた賜物、賜物というのはカリスというんですが、これは恵みです。自分の能力やあるいは自分が誇るためじゃなくて、これは神様に委ねられた体力かな、神様に委ねられた運転しても全然腰痛くないならない賜物かなと、弱い人のことを気になるのもこれ神様が何かに仕えてくださったかなと、料理するのもこれも賜物かなって、いろんな賜物がそれぞれあるんですよ。あなたに安守した時にあなたに神様がお与えくださったものを再び燃え立たせなさい。だから使命と言ってもいいんです。再び燃え立たせるっていうのは、例えばキャンプをやってなんか火が消えそうだって、再び炎を燃え立たせるという意味なんですね。風前の灯火の、いや、もう一回燃えたって、もう一回火力が強くなったって、最近ずっと線が細くなってるから、原点に帰って初心に帰って、皆さん、初心といえばちょうど1週間前洗礼式だったからよかったです。洗礼受けた経験のある方はあれが初心です。洗礼受けるということは、一つは天の御国の永遠の命の賜物をいただいた、これ獲得したんじゃないんです。もう一つは だけどすぐ天国に行かないのはなんで、神様あなたに使命があるから。今度は神様の大使として、神様のしもべとして、だって私の武器は 何か良いものあるって、あるでしょうって、いっぱいあるでしょうって、そんなのないとか言わないで、神様に与えられたものを十分、神様こういう使い方で私に命を賜った意味がありましたかって、そういう人生をやるだけやって、そうして天の御国に来るんですよと、あの原点。しかしここでは安守と書いています。私は先週洗礼式の時、頭に安守をして手を置いてお祈りしました。え、最近具合が悪くて先生にお祈りしてくださいって言われたら、私オリーブ油塗って頭に手を置いてお祈りされましたという人もいるかもわからない。塗らなくても手を置いてお祈りされた。先週もありました。そして私は病が、お医者さんに行ってみたら心配したほどではなかった。検査してみたらそれは違っていた、あるいは具合がすごく治療して良くなったなどの報告がちょくちょく来ます。それは原点です。え、神様の恵みによってこうなった、あの原点忘れたって、どっからマラソンスタートしてどこに帰るか、この原点の確認、そして今何合目にいるかは非常に大切なことです。免許の更新もそうじゃないですか。自動車学校に、自動車学校じゃないけど警察に行って、もう一回最初にハンドル握ったことの初心を確認しなさいと、コンコンと言われるようじゃないですか。これ牧師の間ならピンときます。安守がありますから。最近2通来ました。大きな教会、こっちも大きな教会、牧師さんがこの年齢になったのでこの人にバトンタッチしますからご報告しますって、まあ、北海道とか関東から、あ、そうなんだ、バトンタッチなんだ、そして安守式を行います。これ5年経ったら、あの時関東地方の5人の牧師さんに頭手を置いてもらって、あなたはこれから全責任を負うのだって、安守されたんだって、この原点初心を忘れるなって。北海道でも、もう日本から本州から来た先生もいたなって、私に頭を置いて、ああ私すごい不安だったけど35歳から、あそこから自分のスタートだなって。手元先生もパウロ先生に安守されたことを最近忘れてないかって、原点と初心忘れたらなんだかズルズルおかしくなっちゃうよって、もう一回初心に帰ってやり直す必要がないかって。じゃあここで一丸、さっき読もうとした一丸をパウロ先生もそういう意識で生きていました。ご一緒に第二手元で一章の11節読みましょう。はい、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。パウロ先生もまた原点があったんです。初心があったんです。まあ、警察官になるなら警察官で任命式みたいなきっとあるんじゃないですか。パウロ先生は全然違う人生と仕事をやっていたのに、あなたは今回信仰を持って、そして派遣すると言って任命されたんだって。それは楽だったかというと、なかなかしんどかった。みんなしんどいんです。12節だから、苦しくて嬉しくて苦嬉しいみたいな感じでしょうか。じゃあご一緒に12節読みましょう。はい、そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は来た方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているから。なかなか複雑ですね。任命されたことは光栄です。ありがたいです。また身もあり喜びもありますが、しんどくないかと言われたら、そりゃしんどい。何のためにこんなして投獄されてるか、なんでこんなしてバカにされたり恥をかいたりするか、しかし私はこれを恥だとは思っていない。苦しみには合っているが、苦しみもそれには伴っているけど、苦しいからまた嬉しいんです。苦しいから報われたと思ってるんです。苦しいから私は生きてるということを実感できる。だから私は逃げない、最後まであの原点に立ってこれを全うしますと。まあ牧師さんのお話じゃないですけども、この間ちょっとご紹介した広島の広島カープにアメリカのニューヨークヤンキーズからいきなり戻ってきた黒田投手、とっても広島を、まあ、土砂崩れで被災した人たちの励ましにもなっているということなどをお聞きしましたが、じゃあ野球選手はどうですかって言ったら、大変みたいですね、本当にしんどいって、苦しいって、もう一回生まれ変わったら野球選手やりますかって言ったら、すぐ返事できないって、それぐらいしんどいって、それぐらいプレッシャーあるって、もういつもやめたいやめたいと思ってるけど、しかし同時に 私は幸せ者だとも思っていると、こんなに多くの人に応援されて支えられて感謝もされて、そして自分の生活もお金もいただいて、だから幸せなんだと基本的に思ってる。思ってるなら何でもトントン拍子かって言ったら本当に苦しいって、すぐにでもやめたいと、それくらいの重荷を背負っているのかな、プロ野球選手はと思ったの。見た目ではわからないもんだなと。パウロ先生も任命されてそれゆえに苦しくて、苦しいけどしかし私はこの道を全うし、ありがたく感謝の気持ちもあるんです。皆さん今日最初に確認したいことは、私たちもそうです。原点に帰ってもう一回初心を復活して、そして泣いてるならば燃え立たせてって、そしてこの注意事項をもう一回何回も何回も思い巡らして、思い起こしてって。じゃあ皆さん、もう一つの注意事項は何かというと、問題は心なんです。だから体力も大事ですが、心を強くして、別の言い方すると堂々としなさいと。ビクビクするんじゃなくて、どうせこの仕事やるなら、どうせその時代生きるなら堂々としたらいいって。特にデモテ先生は心も傷つきやすいタイプだったか、実に実際に胃も弱かったか、パウロ先生はビクビクするなって、堂々としていいんだって。じゃあ今日の聖書の箇所の次の節に7節、なかなかいいバランスの取れた私たち一人一人に必要な奨励の言葉ですね、ご一緒に読みましょう。はい。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊でなく力と愛と慎みとの霊です。じゃあその使命を、せっかくの人生命をどうやって全うするかと言ったら、こういう心でこういう霊で全うしなさい。それは何ですか？ビクビクしながらまた失敗するんじゃないか、またダメじゃないか、叱られるんじゃないか、そうじゃなくて、臆病の霊じゃないと、力と愛と慎みとの霊ですと。皆さん、力っていうのはダイナマイトっていう言葉の元になった言葉ですから、すごい破壊力ですよ。ものすごい力ですよ。だから最初に言いました、心を強くせよって、大きくあれって、恐れるなって、山ほど聖書に出てくる単語です、ね、それはダイナマイトのような、あなたの心次第で、あなたの初心と原点は必ず全うされるんだって。じゃあ引用箇所の20ご一緒に読みましょうか。同じく第二テモテ、同じく一章の飛んで14節ですが、ご一緒に読みましょう。はい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。とにかく私たちに委ねられてるんです。それぞれ使命がある、仕事があるんです。やらないといけないことがあるんです。ちょうどエデンの園を神様が備えて、最後に人間を置いて耕せ守れと使命を与えたように、自分で使命を決めるんじゃないんです。自分でこの時代に生まれたんじゃないんです。自分でアジア人を選んだんじゃない。神様がこの時代に私たちに故あって意味あって必要だから置かれたんです。その全ての原点です。ならば、それを全うしなければならない。守らなければならない。じゃあ30読みましょうか。今度は一つ戻って第一テモテなんですが、4章の14節の勧めを読みましょう。はい。長老たちによる安守を受けた時、預言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。パウロ先生は何回も勧めてるんですね、あなたが安守を受けた時、あなたは賜物を受けたんだと。そんなものないとか嘘吹いてはいけないと、軽んじてはいけないと、大事にしなさいって。じゃあ15節読みましょう。はい。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになる。与えられているのは間違いない。おばあさんの時代からずっと続いた信仰の上に与えられたあなたの使命を、あなたは心を砕いてしっかりと全うしなければならない。じゃあ皆さん、心のありようはどのようなありようがいいんでしょうか。私何度もお勧めしている旧約聖書のお言葉40出していただきましょう。自分の心の管理、健康管理、本当に大切です。そうでなければ使命を全うできません。箴言4章23読みましょう。はい。力の限り見張って あなたの心を見張れ、命の泉はこれから湧く。人の心は放ってたらいい。人の心の管理は私たちの責任じゃない。自分の心は自分の責任です。豊かなものは豊かなところから流れます。あなたの心が枯渇しないように、命の泉はあなたの内側から湧き出るんだから、ガソリンが車に入ってるかなって確認しながら車を乗るように、自分の心の状態今どうかなって、だから大きくあれ強くあれ恐れるもんじゃないって、テモテ先生はさっき解説したようにちょくちょく胃が痛くなったので、パウロ先生は水ばっかりガブ飲みするなというアドバイスを与えました。日本のサッカーの代表チームがブラジルと対戦した時にビクビクしなかったから、あの時良かったんです。普通ならばそのオーラに負けて、戦う前から負けちゃって、何が負けたって心が負けた、勝てるはずないと、無残な最後だと、そんなことをイメージで戦ったら最初から戦いにならない、戦う意味がないんです。私たちの人生は力の限り、あなたの心がビクビクしてないかって、なんでそんなにビクビクするんだって、あなたはキリストが心の中におられ、そしてイエスキリストの大使として任せられ、神の子供とまで言われ、あるいはキリストの花嫁だって、それでも肩書が足りないかって、そういう名刺を作ったらどうだって、だったら私は大丈夫だって、私は一人ではないんだって。前に言いましたけど、だいぶ昔、日本人は本当にみんな能力が高いのに自信がなくて、ちょっともったいない、かわいそうだって。そしたら今回日本のサッカー代表で来られた監督も同じようなことを言ってました。いや、過去の日本の試合を見たけど、なかなか優れた能力、潜在能力、テクニックあるのに、みんな自信投げだって、もしかしたらすっかり自信をなくしてるんじゃないかって、もう一度自信を復活させるところから始めないと、これ練習の問題じゃない、テクニックの問題じゃない、心のありようからスタートさせなきゃと。そしたら昨日何かのバラエティ番組か分かりませんが、ちらっと見ましたら、そしたらそこでプロの選手と、それから芸能人も訓練して立ち向かうっていうの番組やっていて、全然いくらハンディつけても絵にならないんじゃないかと思ったら、なかなか厳しい訓練を受けて、その道のコーチから涙が出るような、もっとね、心のモチベーションを上げろって、もっと自分の心から、心で自分が負けていくなって、非常に厳しいとことだったら、結構絵になったり負かしたりしていて、いや、心のありようっていうのは確かに大事なもんだなって、そこチラッとだけ見て、また別のところをかけたら、そしたら別の番組なんでしょうが、人間の心を生活するときに必要な、まあ、初めて聞いたような言葉でしたけども、まあ、簡単に言うと脆弱でない心を作れって、つまり復元する心になれって、そして負けない心を作れって、まあ、そういうことが今特にストレス社会だし、今自分の心には、全ての人の心には、倒れても柳のように必ず復元する、それからヘナヘナとならないで、心がだんだんだんだん強くなっていく、やっぱりそれは身につけないと、この時代生き抜くのに、家庭でも職場でも地域でも、これは必要だよって、まあ、確かに必要だろうなって私も聞いていて思いました。じゃあさて、教会は果たして心強く堂々とビクビクせずに大きくあったでしょうか。この間のフランスのテレビチーム、皆さんにちょっとご迷惑をおかけしたかも分かりませんが、何の義理もなかったんですけども、みんなクリスチャンではなかったようなんですね。一般のテレビ局ですから、フランス TV って言ったかな、まあ、とにかく NHK、 ナショナル TV、チャンネル2という、日本で言ったら国営放送の NHK みたいなところが、結婚の準備とプログラムをして、インタビューする人の全員事前にフランスにファックスを送って、で許可書を公に取って、そして4人も飛行機でやってきました。そして、まあ、火曜日に帰ったんですけども、今回取材してどんな番組になりますかって、どうでしたかなどなど最後に聞いたんでした。もう番組のタイトルは決まっているそうです。ディグニティオブ福島とかって言ってましたが、よく分かりませんが、福島は復活する、尊厳、福島は必ず価値があって復活するんだと、福島の尊厳というような番組のタイトルはもう決まっているそうです。だから本当は福島がどれほど打ちひしがれて、そして今このように回復の途上にあるかということを撮りたかったんじゃないかなって。で、なんでかとよく聞いたら、後でつながったんです。 私と一緒に私たちと一緒に防護服を着て、そして今は許可証がないと入れない地域に行く時も、ここにいる時も、何か例えばカメラはどういうふうに何で覆ったらいいですかって、どういうふうに防御したらいいですかって、最後に聞いたら、いやフランスではもう福島は散々なことに今なっていて、すっごく危ないところに行ったら許可が下りなかったんです。テレビ局の方で4人は入っちゃいけないとかって、すごい厳しくて、だから私たちはそんなにビクビクしてないよって、あなた方がフランスで思い込んでるほどじゃないと思うけどもって、最初はなかなか警戒心が解けなかったんですけども、だんだんだんだんそれが少しずつ変わってきて、福島は4年経って今ここまで回復してるよって、そして住んでる人はそんなに肩を落として、そしてうつろな顔してないよって、みんな生き生きと生活してるよって、ああそういう番組になればいいかなって、そこで帰る時こう言ったんです。本当にいいタイミングできたって、すなわちそれは復活節イースターだったと、ね、イースターの時死人がよみがえる、必ず復興復活する、日本の桜撮りましたかって綺麗だよって、それと東京でも見たからって言われたんですが、本当にいい季節にちょうど洗礼式もあって、自分はこれまでの人生に一度区切りをつけて新しい人生に入りますというセレモニーもあり、教会は翼を大きく広げてここまで復活しました、復興しました、一人一人の家庭生活なども取ったりして、そんなにしょげていない、割と元気だ、まあ、もしかしたらすごく悲しくて涙ポロポロのところいっぱい取りたかったんじゃないかと思うんですが、取る人取る人割と元気だから、ちょっと肩すかしくったようで、まさか演技して泣いてくださいと私も言うわけいかないので、しかし福島は今回復の必ず途上にありますという番組になって、あの国で放映されたらそれはそれでいいかなって思ったんです。私もここ外の道を通ると、通る方向にもよりますが、本当に教会はちょっと威風堂々、レンガ張りもあるし、翼を大きく広げ、本当はお城そんなに深くないけど、ハリボテみたいにも見えるから、なんか堂々とした建物で、この間のコンサートの時は福牧師が私のとこに来ている方が教会の中いろいろ見てもいいでしょうかって言われましたが、どうしようかって言われたので、いや自由に見てくださいって言ってくださいと、皆さん教会に入ったら教会の中見たいなと思うような教会堂を建てて、やっぱりよかったなって、だけど正面から見ると威風堂々としてるけど、入り口はちょっと優しいアプローチになって、そして教会堂も素晴らしいけどこの雰囲気が好きだなとか、なんかお互いに助け合ってるなとか、お互いに許し合って受け入れ合ってるなとか、そういうぬくもりが好きだなという人もたくさん出てくれると嬉しいなって思ったんです。というのは、今日の聖書の箇所もう一回出していただくと、力だけじゃないんです。ダイナマイトのような壁も山も打ち崩して進んでいくような、ちょっとずつ盲信ということではないんです。三つあったんです。力と愛と慎みのバランスなんです。皆さん、そこどけろっていう人に誰も近づかないですよ。その人が王様だから、一緒にいるのはしんどいです。しかし、ね、だったらビクビクおどおど自信投げにいつもしんがりがいいかって、そんなこと聖書は言ってないんです。やるだけやったらいいって、堂々とやればいいって、悔いなくやったかって。しかし同時に、それは愛と慎みに包まれているものでなければ、これはバランスが悪いんです。聖書は本当にバランスがいいです。私、あるラーメン屋に入った時、すっごい雰囲気が良かったんです。感じが良くて、いやこれほどのお客さんにやる気と親切を表す店も珍しいと思って、すごくいい雰囲気でしたって言って、私出てきたんですけども、まあ、しかし、じゃあ味はというと、私の好みではちょっとなかったんです。もう少し塩辛くなくてもいいんじゃないかな、だから難しいもんですね。味も良くて、そして接待の雰囲気も良くて、全体のコーディネートも良くて、言ったら全体のバランスってなかなか難しいですよ。お医者さんでもそうじゃないですか。お医者さんに行ってすごく腕はいいんだけど、何かちょっと高飛車でつけんので、看護師さんも受付の人もなんか冷たい雰囲気だって言ったら、あそこはすごく見立てはいいけども、ちょっと二の足踏むかなって、足がすくむかなって。皆さん、私たちこの教会は建物は立派なものが建って、本当にこれも賜物でした。また教会に来た人が、この雰囲気いいですねって言ってくださる方がおられて、これもとってもいい励ましですけれど、食事もいいし、またコーディネートもいいし、そしてお互い助け合ってるし、ね、全体バランスよく、私たちはビクビクしないで堂々と教会づくりも一人一人の人生の立て上げも今週も 全うしていきたいと思います。じゃあご一緒に一章の6節7節お読みしましょう。はい。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなた方のうちに与えられた神の賜物を燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきましょう。しばらくピアノを聴きながら今日学んだ聖書の語りかけをそれぞれ思い巡らし、どこが今の自分に特に大事なポイントか心に留めたいと思います。いかがでしょうか。パウロ先生は若い牧師のテモテに最後の手紙を書き残し注意を与えました。最初の注意は初心に帰れ、初心忘るるべからず、あなたが任命を受けたその原点をもう一度燃え立たせるようにとの注意事項でした。私たちも注意しながら人生を歩み、初心を忘れないことは力の源です。それぞれ家庭の中で、地域の中で、教会の中で、職場で役割使命が与えられ、また教会に通い神様に出会い、あるいは洗礼を受け、そしてみんな任命されています。私たちはキリストのしもべであり、同時に大使であり、同時に花嫁とされ、神の子供とも呼ばれています。ですからおどおどびくびくくよくよ歩むことをせずに、大胆に堂々とやるだけやって新しい一週間を悔いなく神様にお捧げしたいと思います。私たちすべての人には臆病の霊は与えられていません。力と愛と慎みの霊が与えられています。誰一人与えられていないと告白しないで、アーメン与えられていますと告白し、新しい一週間に繰り出していきましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、神様、私に臆病の霊ではなく力に満たされた心をくださいと祈り、具体的な今週の務めについて、また家庭の中の役割について全うできるようにお願い、感謝、お祈りを捧げたいと思います。また副牧師の奉仕が最後まで守られるように、また教会に通っている方の中で弱りがちな方、体調を崩している方、試練に遭っている方々に力が与えられるようにもお祈りしましょう。全国に散っている方々のことも覚えたいと思います。その他どんなことでも感謝と願いを声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が今日私たちをここに招いてくださって、そして今祈っています。私たちは恐れます、手足がすくみます。しかし神様が、恐れるな、あなたは堂々としなさい、あなたには力の霊が、愛と慎みの霊が与えられていると語られて受け取りました。感謝します。初心に帰り、原点を忘れないで、ここから再スタートを切ることができるように、 今日この礼拝堂に座しておられる全ての方々を大いに豊かに祝福してください。また正志先生の車の帰りの道もお守りください。全国各地に散っている方々、ホームに入っている方々、入院中の方、弱りがちな方々を神様が力づけてください。私たちが今週も助け合いながら天を仰ぎつつ前進できますように、フランスの番組も良き放送となりますように祝福してください。ここに来られた方のお祈りを引き上げてください。感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは弱く脆くけれども、イエス・キリストをお与えになるほど価値のある存在だと聖書が語り、私たちの心の中には聖霊なる神様がお宿りくださって、決して一人ぼっちではなくて、いつも強められて大しく、どこからでも何回でも立ち上がることができますから、ありがとうございます。ここにおられる方で先週一週間の疲れが残っている方、また多くの傷を負って来られた方がおられたら、その傷が逆に祝福の源と変えられますように、弱いところが強くされますように、新しい一週間が先週と全く違った新しい世界でありますように。神様、私たち一人一人の中に良き賜物が与えられておりますことを感謝します。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、たくさんの賜物をお与えくださり感謝します。心を強くして歩んでいきます。初心を忘れない信仰の原点に立ってイエス様と共に歩んでいきます。力と愛と慎みの霊を感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。